こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株式投資第6版長期投資で成功するための完全ガイドは、ジェレミー・シーゲルとジェレミー・シュワルツによる長期株式投資の体系的な投資書である。米国を中心とする200年以上の金融市場データを用い、株式、債券、金などの資産クラスがインフレ調整後にどのような成果を残してきたかを検証する目的は、短期的な相場予測や銘柄当てではなく、長い時間軸で資本市場を理解し、合理的なポートフォリオを構築するための判断材料を提供することにある。第6番では、ファクター投資、効率的市場過失、バリュー投資、ESG リスク、コロナ禍、インフレと金利の影響などが拡充され、古典的な長期投資論を現代の市場環境に接続している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、200年以上の市場データが示す株式の実質リターン優位、本書の中核は、株式が長期では他の主要資産を上回る実質リターンを生んできたという実証分析である。名目リターンではなく、インフレを差し引いた購買力ベースで比較する点が重要で、現金や債券は安全に見えてもインフレ局面では実質価値を損ないやすい。一方、株式は企業の利益、配当、価格転嫁力を通じて経済成長と結びつくため、長期的には資産価値を増やしやすいと説明される。これは株式が常に有利という意味ではない。恐慌、戦争、金融危機、バブル崩壊のような局面では大きな損失を経験する。しかし、観測期間を数十年単位に広げると、株式の累積成果は債券や現金を大きく引き離す。本書の独自性は、投資家の感覚ではなく、長大な時系列データによって株式投資の報酬がどこから生じるのかを可視化する点にある。次に、投資期間が長くなるほど株式リスクの性質は変化する。本書は、株式のリスクを単純な価格変動の大きさとしてではなく、投資期間との関係で捉える。短期では株価はニュース、金利、景気指標、投資家心理に大きく反応し、数ヶ月から数年では損失を避けることは難しい。しかし、保有期間が10年、20年と長くなるにつれて、年率リターンの振れ幅は縮小し、最悪の結果も限定されやすくなるという歴史的傾向が示される。ここで重要なのは、長期投資がリスクを消すのではなく、リスクの種類を変えるという点である。短期的な価格下落を耐える必要は残るが、インフレによる購買力低下や再投資機会の喪失といった長期的リスクに対しては、株式の方が有効に働く可能性がある。したがって本書の長期投資論は楽観論ではなく、時間軸に応じて何をリスクと定義するかを再考させる議論である。さらに、配当再投資が複利効果と下落局面の耐久力を生む、シーゲルの投資論で特に強調されるのが配当の役割である。配当は単なる定期収入ではなく、長期リターンを構成する重要な要素として扱われる。株価が下落した局面で配当を再投資すれば、同じ金額でより多くの株式を取得できるため、将来の回復局面で複利効果が高まりやすい。また企業が持続的に配当を支払えるかどうかは、利益の質や資本配分の規律を図る手がかりにもなる。本書が配当を重視するのは、高配当株を機械的に買えば良いという意味ではない。過大な配当は将来の成長投資を阻害する場合があり、業績悪化による小利回り化もあり得る。重要なのは、持続可能なキャッシュフロー、妥当な株価、再投資の継続が組み合わさることである。配当を消費せず再投資するという行動規律が、長期の資産形成に大きな差を生むと位置づけられている。そして、市場平均を土台にしながらバリューとファクターを検討する姿勢。第6版では、インデックス投資、効率的市場仮説、ファクター投資、バリュー投資の将来が重要な論点として扱われる。本書は市場平均への投資を軽視しない。わしろ、多くの投資家にとって低コストで広く分散されたインデックスファンドは合理的な中核となる。その上で、過去のデータでは割安株、高配当株、小型株などが市場平均を上回る局面を示してきたことも検討する。ここでの議論は、単純な必勝法の提示ではなく、なぜそうしたプレミアムが観察されるのか、将来も持続するのかを考えるための枠組みである。効率的な市場では明白な割安はすぐに修正されるが、投資家心理、制度上の制約、人気銘柄への過剰期待によって歪みが残る可能性もある。したがって本書は、インデックスを基本にしつつ、バリュエーションとリスク要因を慎重に見極める現実的な立場をとっている。最後に、国際分散と現代的リスクを組み込むポートフォリオ設計。本書は米国市場の長期データを大きな基盤にしながらも、投資対象を米国株だけに限定する考え方には慎重である。世界経済の成長源は時代とともに変化し、企業収益も国境を越えて形成されるため、国際分散はリスク低減と機会獲得の両面で意味を持つ。 関連する考え方として配当国債分散バリュエーションを重視する DIV の視点が示される。これはインデックスを中核に置きながら持続的な株主還元、地域分散、割高な人気銘柄を避ける姿勢を補完的に取り入れる発想である。第6番ではさらに ESG リスク、パンデミック、インフレ、金利上昇、暗号資産など近年の投資環境を反映した論点も加えられている。これにより過去データの分析にとどまらず変化する制度技術社会的制約の中で株式投資をどう位置づけるかを考える内容になっている。結論として本書は長期的な資産形成を始めたい個人投資家、インデックス投資の理論的根拠を理解したい読者、配当やバリュー投資の位置づけをデータから学びたい中級者に適している。短期売買の手法、個別銘柄の推奨、相場予測を求める読者には向かないが投資判断の前提となる市場感を築くには有用である。実践上の利点は長期保有分散低コスト、配当再投資、過度なタイミング売買の回避といった基本原則を感覚ではなく歴史的検証から理解できる点にある。類書との違いは単なる入門書でも投資家の体験談でもなく長期データ、金融理論、現代市場の論点を一冊に統合していることである。特に第6番は従来の株式優位論を維持しながらファクター投資、ESG、インフレ、金利、コロナ後の市場環境を加えており、古典としての安定性と改訂版としての現代性を併せ持つ。長期投資を信じるためではなく、長期投資がどの条件で合理的になり、どの限界を持つのかを検討するための基礎文献である。ご支援いただける場合は、ジェレミー・シーゲル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。